御言葉の戸が開くと光が差し、浅はかなものに悟りを与えます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。天の父よ、世界は戦争、弾圧、独裁政治、またそこに住む人々は病、感染症、また風俗や性被害、はたは薬物依存、政治は裏金などが次々と起こり、歴史は流れていきます。何一つ解決のないまま時は流れていきます。これらは主よ、今も昔も変わらないのでしょうか。どうか一つ一つ解決できるように導いて、平和の社会となしてくださいますよう、主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ。私の後に来られる方は私に勝る方です。私より先におられたからです。と私が言ったのはこの方のことです。私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。今日は言葉は人となって、クリスマスの第三、手術になるわけでありますが、今年もクリスマスを迎える時になりました。クリスマスはクリスチャンにとってはお正月みたいなものですが、こうして新しい 年を迎えるというか、あるいは新しい年が過ぎ去っていくというか、振り返りますと、自分やあるいはこの社会が良い方向に変えられていっているんだろうかとよく振り返るのであります。皆さんの一年はどうだったでしょうか。世界では同じロシア正教、オーソドクシーチャーチですね、正統的な教会というんですが、同じロシア正教その同志でありながら、ロシアとウクライナが戦争を続けています。また神を恐れるユダヤ教徒とアラーの神を信ずるイスラム教徒が、あのガザでアラ 争い、戦い、多くの死者が出ています。天の父なる神様はこういうどのような思いでですね、このクリスマスの季節を迎えておられるんだろうかなと思います。時は今から2000年前、ヨハネの時代ですね。教会に対して外部からはローマ帝国のドミニアヌス帝によって迫害が長く続きました。また教会は霊的な戦いもありました。グノーシスという異端の攻撃がありました。ヨハネ自身もローマの役人によって捕らえられ、パトモスという島に流され、そこで黙示録を書くわけですけども、彼はしばらくして帰還いたしました。そしてエペソという町で牧師をし、紀元100年後彼は100歳とですね召されたというのですね。このグノーシスというのはギノスコというギリシャ語から来ているんですけども、知るということですね、知識ということですね。どんな信仰だったんだろうかと言いますと、霊、ヤイル、見えないものは善、肉、見えるものは悪、こういう単純な二元論でした。そういう立場に立ちますと、肉体を取られたイエス・キリストは神ではない、こう言ってキリストの神性、神であることを否定しですね、そしてこれによって教会はですね、このことと立ち向かわなきゃいけないわけですね。ヨハネはそのような意味で福音書においてですね、イエス・キリストは神である、キリスト神論というものをですね非常に強く展開します。ですからヨハネはこの福音書を書いた目的、それを20章31節でこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエス・キリストの名によって命を得るためである、こう書いて、ヨハネの福音書はイエスが神の子キリストであること、そのことを証しする書なんですね。この12月から今日は3回目でありますけども、1章1節から5節に見ますときに、キリストは神、言葉は神、キリストは光、キリストは闇の中で輝いている、今も輝いているんです。6節から13節、先週でありますが、キリストはバプテスマのヨハネによって明かしされました。キリストを信じ受け入れる者は神の子となる特権を受けたのである。キリストを信じることによって神の子とも知られるというですね、信じることによって神の子とも知られる、神の子の特権を受けたのである。 受けたのです。今日14節から18節では言葉であるキリストは人となって私たちの間に住まわれた。神の栄光を持っておられ、キリストは神の栄光を持ってこの地上に来られた。そのことをヨハネは明かししているんですね。そこで今日はですね、3つのことをお話したいと思ってますね。一つはキリストは私たちの間に住まわれたんですよ。2つ目はバプテスマのヨハネの証です。イエス様をどのように証ししたのか。3つ目は父の懐におられる独り子の神、父なる神と実に一体であり親しい関係の中にあるキリスト、この3つのことについてお話ししていきたいと思います。14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。これをですね、受肉と言うんですよね。インカネーションと言うんですけども、神が人となられた。ところがこの世にはですね、人間が神になるというですね、いわゆる人間の神格化がしばし出てまいります。この世において神がへりくだって人となるということはほとんどありません。みな人が神になる、神格化されるわけですね。ヨハネの時代、何が神格化されたんでしょうか。それはローマ皇帝であります。皆さん一番よく知っているのはネロ皇帝ですよね。紀元64年のローマの大火をですね、キリスト者のせいにしてキリスト教徒をどんどん迫害していったんですよね。コーアデスというこの本があり、ビデオもありますけれども、主よどこ行かれるのですかという本ですよね。皇帝礼拝、ローマ皇帝、ローマ皇帝とキリスト礼拝が衝突したんですよ。クリスチャンはキリスト以外礼拝しませんから、皇帝礼拝をしません。このローマにおける皇帝礼拝との戦いは約200年ほど続くんですよ。200年ですよ。けれども日本のようにずっと長い間続いたわけじゃないんです。ポツッポツッポツッとですね、そういうことが起こったんですね。コンスタンティヌス大帝はですね、皇帝はですね、実は、紀元312年に戦争の中で十字架を見たんです。そして世界に勝利したんです。彼はその時から迫害をやめたんです。キリスト教徒に感謝するようになったんです。彼らの祈りがあったというんですね。まあ、彼はその後20年ほどでですね、病死するんですけどね、 紀元337年に病死いたしますが、亡くなる前に教会歴史家として有名なユーセビウス牧師によって洗礼を受け、行動教会の一員として没したんです。それからキリスト教の公認、ローマ帝国による公認ですね、どんどんキリスト教徒が増えていったんですね。まあ300年間多くのクリスチャンたちが血を流し、牢獄に捕らえられ、しかし彼らは反乱を起こしませんでした。忍耐しました。皇帝のために祈りました。どこまでも愛によって戦ったんです。現在教会ではですね、木曜日の祈祷会にウェストミンスター小距離門徒書を学んでます。10回が終わりましてね、2月の半ばに終わります。それが終わりましたら、ぜひですね、キリスト教会200年2000年の教会の歴史を皆さんとご一緒に学びたいと思っています。その4世紀の中にコンスタンティヌス皇帝のことが出てきますね。今日少しお話ししました。いつから公認になったのか、それからまたできればその後日本キリスト教史もですね、ご一緒に歴史を通して学んでいきたいなと思っています。私たちの間に住まわれたキリスト、住まうという言葉はスケノという言葉でありますが、これは天幕とかテントとか天幕を張って住むという意味です。ですから私たちの間にイエス・キリストは天幕を張って住まわれた。モーセの荒野の旅を思い起こしてください。彼らは神様を礼拝するところをですね、会見の天幕としてですね、特別に群れの中心に置きました。そしてモーセはその会見の天幕にですね、礼拝するのでありますが、この出エジプト記の40章34節を読みますときに、その時雲が会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。その天幕にですね、雲がもくもくもくとこうですね、そして厳かな神の臨在がそこにあったって言うんですね。これはモーセの時ってことです。そのうち、列王記に入ってまいりますと、ソロモンが神殿を奉献します。ソロモンもあのエルサレムに神殿を建てた時のですね、奉献式剣道式でですね祈るわけですけども、その時ですね、栄光の雲が満ちて宮に入れなかったと書いてあるんですよ。そこには神の臨在があったんですね。神殿は神の臨在を表すものでした。残念ながら ソロモン自身でもバビロン帝国によって破壊されるんですよ。そして70年ほどしてバビロンから帰ってきたイスラエルの民は再びですね、第二神殿を建てるわけです。その第二神殿を建てた土地ですね、ゼカリアという預言者はですね、こう言ってるんですよ。娘シオンよ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来てあなた方のただ中に住む。神様がこの神殿にお住みになるというのです。こうして第二神殿は神様に用いられたのであります。神の栄光の臨在があったわけです。しかしその第二神殿も破壊され、ヘロデによってイエス様の時代のあの神殿が再建されたわけです。イエス様の時の神殿の様子を見るとですね、神の栄光どころか何かそこでですね、なんか商売の場になっている。捧げ物売ったり買ったり両替したりとかですね、イエス様はそれを非常に怒られたんですね。モーセの時代、ソロモンの時代、ゼカリアの時代、そしてイエス様の時代、神殿は本来神の臨在を表すものだったわけです。そこでヨハネは、神の栄光が私たちの間にイエス・キリストにおいて天幕を張った、すなわちイエス・キリストを通してそこに神の臨在が見えたというんですね。すなわちイエス・キリストこそ会見の幕屋なんですよ。イエス・キリストこそ神殿なんですよ。イエス様おっしゃいました、私はこの神殿が壊れても3日で神殿を建て直すとおっしゃったんですね。何のことですか。イエス様は3日目によみがえられるということですよ。イエス様ご自身が神殿であられた、神様のご臨在そのものであられた、こうヨハネは私たちに伝えています。さてキリストは私たちに住まわれた、神の臨在を表してくださった。2番目はヨハネはどんな証しをしたんでしょうか。このヨハネというのはバプテスマのヨハネのことです。15節見るとヨハネはこの方について証ししてこう叫んだ、私の後に来られる方は私に勝る方です、私より先におられたからです、と私が言ったのはこの方のことです。イエス様は私の後に来られたけども、イエス様は私に勝る方です、イエス様は私より先におられた。少し考えてみたいと思うんですけども、バプテスマのヨハネはイエス・キリストよりも6ヶ月早く生まれてます。半年早く生まれてます。それなのにバプテスマのヨハネはこのお方は私より先におられるのですって言ってるんですよ。ああこれは時間的なことを言ってるんじゃないなっていうのはすぐ分かりますね。誕生が早いとか遅いとかそういうことを言ってるんじゃないなって分かりますよね。バプテスマのヨハネが私より先にこのイエス様がおられたんですというのは、イエス・キリストこそ永遠の世界に生きておられるお方ですという意味です。ですから当然 イエス様は私に勝るお方です。どんな勝り方があるんでしょうか。バプテスマのヨハネに比べてどんなにイエス様は勝っているんでしょうか。御言葉は満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けたのです。そう言ってますね。イエス様という方は人に恵みを満ち溢れさせることのできる方だよ。福音書の一人マタイは女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでされ彼より偉大ですと言ってます。いわゆるバプテスマのヨハネは旧約聖書の一番最後になる。そしてイエス様が来られるわけですから、イエス様が来られてからのですね御国においてはバプテスマのヨハネよりもはるかにいろんなものを知ることができ、行うことができ、恵みを受けることができる。確かにバプテスマのヨハネは旧約の時代のその流れの中で言うなら最大の預言者でした。しかしキリストの前では実に儚いものでした。ヨハネはそう言ってるんです。モーセの律法は私たちに罪を自覚させます。律法を知らないと罪の自覚がわからない。しかし人を生かすことはできません。しかしキリストは愛を持って恵みと誠を持って人を作り変えてくださるのです。ここにバプテスマのヨハネとイエス様のそのこれは比較できない大きな恵みと誠、イエス様は私たちを作り変えてくださる。さあ最後になりました。父の懐におられる一人子の神を18節から見ましょう。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。いまだかつて神を見た者はいない。神を見ることのできない理由が2つあります。一つは神は霊なる方です。霊なる方は見ることはできません。神を見せてくれと言っても見ることはできません。二つ目の理由は誠の神様は無限の栄光で満ちたお方です。罪人の汚れた私たちが見たり神について論じることなど恐れ多くてできません。自分の姿を見たらとんでもない。モーセでさえ神を見ることはなかったんですね。出エジプト記読むとですね、33章20節にあなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きていることはできないからである。神様はモーセの見ている前をスッと通り過ぎた。その後ろは見えたけども顔は見ることできなかったとこう書いてあるんですね。モーセでさえ見ることができなかった。そんな神様の懐におられる一人子、父の懐におられる一人子、 懐というのはですね、親と子、夫婦のような分け隔てのない最も親密な関係にあるものを言いますね。につきあるイザヤ書でも言っておりますが、イエス・キリストは人間が誰一人見たことのない神様の懐にいるお方です。父なる神と実に親しく交わり、隠し事一つない密接な関係の中におられる方です。懐っていうのはそういう意味ですね。懐というのは神様との関係で本当に一つである。思いも一つですから、父なる神をイエス様は解き明かすことができるのです。イエス様だけが神を表してくださるのです。キリストは神でないという人がいたらですね、ぜひ福音書を通して語りかけるキリストの御声を聞いてください。私も聞いたんですよ。イエス様は子供のようにならなきゃ、子供のように非力だ、子供のように自分の無力を知らなければ神を知ることはできない。この世で一番偉いのは子供のように非力だったものだ。私はキリストの言葉を聞いて心刺されたんです。自分は全くそうでなかった。おごり高ぶる者は退けられるんです。へりくだる者、幼子のようにへりくだる者に神は近くいたものというんです。本当に目を覚まされましたね。キリストの言葉に触れていく、そしたら父の懐におられるキリストの姿が見えてきます。イエス様はしもべとして弟子たちの足をお洗いになったんですよ。ひざまずいて泥だらけの弟子たちの足を桶を持って洗われて布で拭き取ってくださったんですよ。不思議です。こういうイエス様に出会うとき私たちの人生は変わるんです。人生が豊かになる秘訣はですね、キリストの御声に耳を傾けること、キリストと深い交わりに入れていただくこと、キリストにつながり続けることです。キリストと関わり続けることです。主は言われました。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネ15章の5節ですね。暗証聖句でよくしますね。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができない。 私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられ枯れます。キリストにつながり続けることです。神の言葉につながり続けることです。必ず多くの実を結びます。御霊の実を結びます。キリストにつながる方法は、基本は礼拝でしっかりと御言葉を聞くことです。また朝10分、15分、30分でいいです。聖書を読んで黙想してみてください。繰り返すようですけども、キリストから離れてはならない、聖書から離れてはならない、感謝の祈りから離れてはならない。私たちもう一度ですね、キリストが私たちの間に住まわれた、そしてヨハネの証によればキリストは永遠から永遠に神でいらせられる、律法は私たちに罪の自覚をさせますけども、私たちを作り変えることはない。恵みによって、誠によって作り変えてくださるお方はイエス・キリストのみです。お祈りしましょう。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私がその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。天の父よ、主イエス様のご降誕を前に、あなたのご覧になる世界はまるでソドモやゴモラのようでしょうか、あるいはノアの洪水前のようでしょうか。主よ、それにしてもわざわざあなたはこの乱れた世界、腐敗した世界においでくださる。あなたのような方はいません。あなたは歓迎されることもなく、会話を受けベッドとし、ヘロデ王に つけ狙われ、それもこれもひとえに私たちの救いのためでした。主よ、そこまでへり下ってくださるあなたを心から感謝します。救い主イエス・キリスト、救い主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。心から主を褒めたたえましょう。可能な方はご起立ください。 照英賛美歌542番。の恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください。今日も皆さんのイエス様の誕生に対する思いをですね、熱い思いを持って来られたことでありますが、祝福します。またオンラインで礼拝捧げておられる皆さんも、どうぞ主があなたのそばにくださることを覚えて感謝を捧げてください。今日はこのあと11時半から祝会をいたしますので、できましたらそちらの方にご参加いただければと思っております。12月17日の朝の礼拝はこれにて終了いたします。